先ほども分かち合いましたけれども、今年の復活祭は4月の20日ということになります。第3週目、2週間後ということになりますね。この復活祭というのは、私たちの主イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって死なれ、その死、しかしその死を打ち破り、よみがえられ、私たちの罪を許し、そして罪から救われる、このことを完成されたことを覚えて、この復活祭という礼拝を行っているんだ、これほど記念しているんだということなんですね。ですから、このイエス様が十字架にかかられ、死なれ、復活されたその時期、これはその当時のユダヤ暦の時期なので、その時期に合わせますので、今のこのグレゴ暦といいますか、今のカレンダーとちょっとずれが生じますけれども、しかし、だから毎年ちょっと位置が変わりますが、しかし、このユダヤ暦に従って、その時期に、天に召され、またこの地にまで、黄泉まで下り、私たちのために救いをもたらすために復活をされた主のことを覚え、これを礼拝し喜んでいます。で、私たちもこの復活の主のことを考えた時、また同時に自分たちのことを考える時に、いろいろなことを思わされます。私たちは自分で生きているとよく行き詰まります。万策尽きだというような状況に陥ると思います。皆さんが陥りたくない状況ですね。しかし、現実にはそのような状況に陥ることが多いし、またかえってそのような状況になった時ほど、実は私たちにとっては霊的な祝福があふれる瞬間でもあるということを私たちは覚えたいんですね。私たちがどうしても人間的な力だけで生きていると行き詰まります。また、たとえ行き詰まるようなことがない、挫折することがない、私は成功者だというふうに思っている人であったとしたとしても、挫折なく生きる人でも、やはり内面にある罪意識といったものであったり、そもそも一番根本的な問題である死の問題に打ち勝つことはできません。どんなに成功者であろうが、どんなに失敗者と言われるようが、この死の問題にことについて解決する術を人間の力では持ち合わせていないんだということなんですね。しかし、それを解決されるのがこの復活、つまりこのそれをされた主イエス・キリストだということなんですね。死者が復活するということはありえないというふうに思うわけです。ありえないでしょうね。でも、普通ではありえないからこそ、私たちにことが起こっているからこそ、私たちでは唯一の救いなんだということを私たちは覚える必要があります。この霊的な新しい命、霊的な永遠の命、肉体は滅びても永遠に生きるというこの希望が、今日肉ある命、滅びる魂の中にあっても、その命があるからこそ私たちは前に進んでいけることができるんだという思いを持つことができます。今日は、この主イエスが十字架にかかり死なれる前の夜、最後の晩餐とも言われる絵があって、それで有名な場面でもありますし、またクリスチャンの私たちにとっては最初の聖餐式とも言われる、そのような場面、この時に杉越の食事をされている、そのイエス様のこの姿を通して、今日私たちには主イエスの救いが、もうどこまでも、最初からもそうですし、そしてこれからもずっと永遠にこの救いの確信が必要なんだということを共に分かち合い、恵まれていきたいと思います。今日3つのポイントで、この死の清算、そしてこの十字架にかかる前のことを覚えていきたいと思います。まず第1番目のことは、救いの準備は主ご自身がなされていますよということですね。救いの準備は主ご自身がなされていますよということです。この7節から13節に書かれてある御言葉、もう一度お読みしていきたいと思います。ご一緒にお読みしていただければ感謝です。3、杉越の子羊がほふられる種なしパンの祭りの日が来た。イエスは杉越の食事ができるように行って用意をしなさいと言って、ペテロとヨハネを遣わされた。彼らがイエスに、どこに用意しましょうかと言うと、イエスは言われた。 いいですか。都に入ると水瓶を運んでいる人に会います。その人が入る家までついていきなさい。そしてその家の主人に、弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をする客間はどこかと先生があなたに言っておられますと言いなさい。すると主人は席が整っている2階の大広間を見せてくれます。そこに用意をしなさい。彼らが行ってみるとイエスが言われた通りであった。そこで彼らは過ぎ越しの用意をした。アーメン。さあ、今日何度も出てくるワード、過ぎ越しの祭り、まあ、それに付随する種なしパンの祭りというものがあります。まあ、これはセットになっているようなものなんですけれども、大きく過ぎ越しという大きなイベントがあったことに由来しているものです。そして最後の晩餐とも称されますし、クリスチャンとしては最初の聖餐式として特に記念すべきこの出来事は過ぎ越しの食事なんだということなんですね。まあ、誰が過ぎ越しなのかね、過ぎが越にあるのか何だかよくわからない、誰が過ぎ越しているのか、そういうことなんですけれども、知っている人は知っていると思います。これは何に由来しているかというと、かつて古代イスラエルがまだ国家としての手を成していないけれども、多くの人がエジプトの地で、たくさんの人が子孫が増えたんですね。まあ、それまでの流れも話と永遠に続いてしまう話になるんですけれども、その古代イスラエルが、古代エジプトで奴隷化されていたその時代、その奴隷の状況を神様の導きによって解放され、アラノに行き神様の約束の地へ導かれる、その最初の決定的なきっかけとなる出来事がこの過ぎ越しという出来事でありました。で、この過ぎ越しには一体何があったのかというと、このエジプトは奴隷を離したくないんですね。労働力、貴重な労働力を離したくないがゆえにですね、この労働力を勝手に特権意識をですね捨てることができません。ですからなるべくこの奴隷化していたイスラエルの人たちを解放したくはなかったわけですね。ですから神様から幾度も警告を受けました。モーセを通して特に10個の警告を受けたんですけれども、それまでいろいろ心が動くんですけど、最終的には解放しないというふうに9つの災いまでは決めていたわけです。しかし10番目の災いは決定的なものとなりました。イスラエルの民が解放される決定的な警告であり、また災いが実際に起こりました。それは一体何かというと、このエジプトの地に住む全ての長子、つまり初めて生まれた男子は人であれ家畜であれ全て死ぬという、そういう災いを下しました。ただし一つだけ条件がありました。唯一の救いの道がありました。それは一体何かというと、この羊、子羊を殺して、自分の身代わり、そのものの身代わりとして殺して、その血を自分の家の門のところに塗りなさいと。で、この言葉に従うならば長子は死にません。家畜に至ってもそのようです、そういうことが言われたわけです。さあ、こんなこと言われて信じるかと言われて信じないわけです。単なるエビキ病であれば次男も三男も死ぬこともあるし、女性も死ぬことがありますけれども、長子だけが死ぬって、そんなもうわけのわからないこと起こりますか、なんていうふうに思ったわけなんですけれども、イスラエルの民はそれに従いました。イスラエルの民でなかったとしても従ったならば、おそらくこの問題は起こらなかったと推測されます。しかしイスラエルの民は従い、イスラエルの民でないものは従いませんでした。その結果、この御言葉の通りのことが実際には起こってしまいました。結果として何が起こったかというと、エジプトの王家に至るまで、ことごとく長子という長子、家畜に至るまで全てやっぱり死んだんです。この神の御言葉に従ったイスラエルを除いて。ですからこのことを通してイスラエルの人は災いが通り過ぎた、過ぎ越したということで、このことを記念して過ぎ越しの祭りというふうにしています。これが1年の最初の出来事だというふうにユダヤ歴では考えながらこう歩んでいくわけですね。で、このことを通してですね、ただ単にその災いが通り過ぎただけではなく、エジプトのこの奴隷というところから解放され自由になる、囚われの身から解放されたものとなっていくということが表されています。しかしこのことっていうのは、実はこれを記念してイスラエルの国家的な もう民族的な、トピックですね、歴史的な出来事だったんだ。これはイスラエルにとって忘れることができない、全てのイスラエルの民にとって忘れることができない大きな、出来事だったんです。神様がこれを祭りとして、覚えなさいとされたこともあるし、忘れることもできない大きな出来事だということを言えることができるんです。ただし実はこれはこの杉越の祭りのことを言いたいのではなくて、神様はどういうことを示しになられたのかというと、これは実はイエス・キリストが十字架にかかり私たちの罪のために死なれ復活される、そして私たちが罪の奴隷ではなく、もうもはや神様のものとして本当に解放された生き方をするためのことのための準備にしか過ぎなかったんだということが今日のところから少し感じられるものであります。実際にはイエス・キリストの十字架と復活が本丸、そのことのモデルが実はこの杉越という出来事だったんだということを思うんですね。でこの杉越の祭りのこの時に、このユダヤ人たちは多く集まっていたわけなんですが、実際には主イエス様のこの十字架と復活のことを待ちわびて、神様はこの時が来ることを待ちわびていらっしゃったんです。今日の聖書の箇所でもこの杉越の祭りの時でした。この杉越の祭りの時に多くのユダヤ人たちがエルサレムに集まってきました。当然多くのユダヤ人がエルサレムに集まってしまいますので、エルサレムはキャパオーバーとなります。ですから普通のいわゆる宴会場みたいなところはあっという間に埋まってしまって、普通の人々はどこで、特に遠方から来た人、エルサレムに家がある人はいいですけど、遠方から来る人もたくさんいるわけですよね。イエス様の家はエルサレムにはありませんでした。ですからじゃあ一体どこで集まりをするのか、食事の準備をするにしたってまず場所を確保しないと始まらないという問題がありますね。皆さんもそうでしょ、いろいろなところで食事をしたいねっていう思いはあってどこでもいいんですけれども、じゃあどこでするかっていうのは結構重要なポイントとなります。ですから場所ね、困ったわけです。でもどこでも入れる状態ではありません。どこもいっぱいなわけです。入れる場所がありません。じゃあどうやって集まりましょうか。でもこの杉越の祭りっていうのはやっぱりエルサレムでするから意味がある話なんですよ。だからエルサレムに行こうとするわけです。でも場所がありません。しかし、この主が全てをセットされているという状況が備えられます。この弟子たちに言うわけですね。町に入ってみると水瓶を持ってる人がいますから、その人について行って主が入り用ですって言ったらその場所が与えられますが、でもなんかもうわけわからんことを言われるわけですよね。何を言ってるのかみたいな話なんですけれども、実際にイエス様がどのような形でそれを準備されたかは聖書に記録されていませんので、これは不思議な主の技としか言いようがないんですけれども、主が備えられていた。でも実際に重要なことは、実際に備えられた場所があったということですね。実際に備えられた場所があった、これはもう否定することができないんです。で実際にイエス様と弟子たちはそこで杉越の食事をすることになります。これらのことを見ると、この人々の準備というものもあるんですけども、神様がイエス様が全てのことを整えられて全てが主によってセットされていたんだということも、このことが分かる。そもそもこの今の杉越の食事のセットもそうなんですけれども、そもそもこの杉越の祭りということをすることにすらも神様がずっと私たち人類が罪を犯したあのアダムとエバの時からずっとそれがあってから、もう最初からずっと神様が備えられ続けてきたんだ、待ちに待ったこの瞬間なんだ、そのことを私たちは覚えることができます。ただし最後の食事の整えは確かに弟子たちがしました。このこともちょっと覚える必要があります。神様は勝手に全てのことを成して準備をしてくださっていますが、重要なことは全てを整えられる主がいらっしゃるということを思うんですけど、最終的にそれを受け取らなければならない作業が残っています。これは私たちの信仰生活の中においても全てそうです。悔い改めもそうです。救いもそうです。全て神様がなされます。伝道もそうです。また私たちの奉仕もそうです。全て神様がされます。賜物も主が与えられます。ただし問題は最終的にはそれを受け取らなければならない、 最後その場所は備えられています。その場所を備えることは弟子たちにはできません。そしていろいろなことは、さまざまなことはできません。すべて神様がなしてくださっています。だから弟子たちにできることは何もないとも言えます。ただし最後の食事の準備、食事の準備は弟子たちにさせたんです。そしてあなたが準備しなさいよって言っているわけです。まるで全てのことを用意して最後にボタンだけ押せば完成って言うんですけど、そのボタンを押すのは私たちにやらせるんですね。だからこのことは私たち覚えておかなければなりません。ですから神様が全てを準備してくるんです。でも最後私たちはその言葉を受け入れていく、必ず最後に私自身が受け入れるということが起こらなければいけないんだということを覚えたいと思います。ただ私たちはその時に覚えることは、主が全てを備えてくださっているんだ、今日の皆さんの人生の中にも主の整えが必ずあることを覚えてください。主ははるかにずっと整えておられるし、また来られるためにずっと整えられているし、皆さんの前に救いはもう用意されています。主の食卓も用意されています。ただあなたはその招きに従って準備をしていくかいかないか、その決断はあなたに委ねられています。ですからこのことは私たちがしなければならないことなんだということです。主が勝手にやられるから私はすることがありません。ぼーっとしてればいいです、ではありません。これを受け取る必要があります。今日皆さんもこの生産をしました。この生産を受け取らなければいけないです。まあ、生産式来たからいいでしょう、別に飲まなくても食べなくてもいいんです。でも主が言われたように飲み食べ整える、その整えをしなさい、奉仕をしなさい。神様がやられるから私やるべきことじゃん。だから言ってるんです、礼拝には奉仕してくださいね。受け取るんです。受け取って初めて味わう神様の食卓というものがあるわけです。ですからこれを冒頭、あ、ありますねって、神の食卓ありますね、あ、そうですか、僕には関係あります、そうやって生きることもできますが、それを受け取る必要があります。受け取るのはあなたの決断ということになります。どうぞですね、このことはあなたに委ねられて最後の作業となります。これは信仰のどのエリアでも起こってくる話です。全部のことを用意してくださる神様がありますけど、一歩今日踏み出しますか、踏み出しませんか。エジプトからの脱出の時も全て神様が用意されています。でも最終的に一緒に荒野に出ていきますか、出ていきませんか。そのことはあなたに委ねられるその部分があります。神様が全てのことを用意してくださるので、主を信頼し安心し、今日も先が見えなくても主を信頼し一歩踏み出す私たち一人一人でありたいと願います。共に主が備えてくださるということ、主が完全に備えてくださっているんだということを信じていきます。弟子たちも理解席があるなんてそんなと思ったけれども、やっぱり従っていったらその恵みに扱います。今日一歩踏み出すということの大切さが本当に私たちが、ね、与えられているんだということを覚えながら、今日一歩踏み出す、私たちでありたいと思うんですね。2番目のポイントがあります。2番目のポイントは、主はご自分の犠牲を超えて人が救われることを喜ばれているということです。ご自身の犠牲が問題なのではなく、人が救われるというその結果、その身を見て喜んでおられるんだということを私たちは覚えたいと思います。本日の聖書箇所14節から20節をお読みしたいと思います。ご一緒にお読みいたしましょう。それでは3、はい。その時刻が来て、イエスは席に着かれ、人たちも一緒に座った。イエスは彼らに言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越しをすることを切に願っていました。あなた方に言います、杉越しが神の国において成就するまで私が杉越しの食事をすることは決してありません。そしてイエスは杯を取り、感謝の祈りを捧げてから言われました。これを取り、互いの間で分けて飲みなさい。あなた方に言います、今から神の国が来る時まで私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。それからパンを取り、感謝の祈りを捧げた後、これをさっき弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。アーメン。 主イエス様がこの杉越のお祭りの食事をするということを本当に喜ばれているんだなということを感じさせられる部分です。この先ほど読みました15節を見てみると、あなた方と一緒にこの杉越の食事をすることを切に願っていました。なんか単に食事会をすることを願っていたわけではありません。これがどこからという話なんですけれども、どこからなんですか。さっき私も話したんですけど、これどれぐらい主は待たれたんですか。この瞬間を、この杉越の食事をする瞬間をどれぐらい待たれたんですか。人類の歴史が始まる時からですよ。イエス様がこの世に来られてからの準備の話じゃないんですよ。アダムとエヴァが罪を犯したその時から、この瞬間に合わせて全てのことが集約されていってるんです。だからこの切に願っていましたっていうのが、さらっと流せばなんか楽しみにしていたのかな、今日の僕の誕生日の食事会を楽しみにして、それぐらいの感じに感覚、もうそれも重要なことですけど、でもその程度のことに思うんですけれども、この切に願っていた、主が切に願っているこの切にっていうのは、もうちょっと想像を絶する願い方なんですよ。もう忍耐も忍耐、私たちがこの聖書に書かれてない全てのストーリーがここに詰まってるんです。もちろん聖書に書かれている全てのことがここに集約されていますけれども、聖書の中に全て人類が起こった全てのことが書かれてあるわけではないです。でも神様はこの全てのことを含んで、それも全て忍耐し、もう聖書に書かれていないことさえも忍耐して、全てのことを準備してこの時に備えられた。だから神イエス様がこの瞬間をどれほど喜んでいるかということを私たちはもう一度覚えたいんですね。私たちの主がどれぐらいのことを覚えているか、で皆さんも自分のことなんか分からないでしょって時々傷ついている時思うかもしれません。そうですけれども、皆さんは神様のことを分かるんでしょうかと多分想像を絶するぐらいの、この考えられない忍耐と考えられない愛と考えられない労苦が集約されていたこの場所だったんだということを理解できないんですけど、理解しようとしたいと思いますね。本当にどれほどの喜びがこの中に、主の中にあったのかということです。罪の問題が解決され、神様との和解の食事の場なんですね。これがどれぐらい大きな出来事だったのかということなんです。この後にまさに十字架への歩みが、具体的にもう比喩的な十字架への歩みとか距離を置いたことじゃなくて、もう時間的にも場所的にも、もうまさにこの後に十字架への道が進んでいきますから、このことを思って私たちは本当に大きな、イエス様がこの世の弱さのある肉体のまま、新しい肉体の話はちょっと別として、この世におけるこの弱さのある、死ななければならない肉体で食事をされる最後の食事ということになります。つまりこれは一体何かというと、これは単に喜びの場、ただこう救いがあるという喜びの場ではなく、この救いのために至るその前にとてつもない苦しみが待っている。でもそれすらも置いて、まずそれを願う、喜ぶ。なぜならばその結果、全ての人に永遠の命があり、神様との和解がされる、そのことをまさに表している食事の場なんです。神様との分かち合いがなされる。だからイエス様がこのようにおっしゃいますね。16節、17節、18節、このあなた方に言います、杉越が神の国において成就するまで私が杉越の食事をすることは決してありません。そしてイエスは杯を取り、感謝の祈りを捧げてからこれを取り、互いの間で分けて飲みなさい。あなた方に言います、今から神の国が来る時まで私がブドウの実からできたものは飲むことは決してありません。つまり何を言いたいのかって言ったら、今あるこの肉体が死にますよということを言ってるわけですよね。でもそのことを切に願った。なぜですか。 その死ぬことを願ったわけではなくて、その死を通して何が起こるかということを見ているから。イエス様は私たちが次許されて歩むということを死ぬほど願っておられ、文字通り死なれてもそれを成就されます。それほどにまで私たちを愛してくださる方です。そのようなお方のこの愛のことを私たちは必ず覚えるべきです。今日の聖餐式どうでしたでしょうか。主を見上げる時なんでしょう。この聖餐式のジュースの味はどうなのか、そんなことを思っている余裕はないんです。イエス・キリストの十字架を見上げるんです。味も感じないぐらいの出来事です。本当にこのイエス様がどれほど私たちのために私たちが救われることを喜んでおられるか、苦しみをものともしておられないということをまず私たちは知りましょうねということなんです。この杉越を通してやはり犠牲にならなければならない。羊がかつては捧げられたんですけど、それはただのモデル予告版でした。本丸はイエス様が死なないといけない。イエス様は全てのことを理解してその上で切に願われている。イエス様は死なないといけないことまでここで語られます。そしてこの19節20節、この杉越の食事をこの時にから聖餐式に変えられるんですね。19節20節、それからパンを取り感謝の祈りを捧げた後、これをさっき弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後杯も同じようにして言われた。この杯はあなたのために流される私の血による新しい契約ですと。これは全く新しいあなたたちの祝福なんだということ。これがやれる。かつては杉越の祭りを見ていたんです。でもこれからはイエスを見なさい、そしてそれを受け入れなさいということです。むしろこれまでの全ての歴史がこのイエスのことに注目させるためであったということを明らかにされているわけなんですね。そしてこの神様の御心っていうのは今もこれからも続いています。だから今日も聖餐式が行われているんです。これは主が私たちを救うことを願っておられる、私たちが救われることを切に願っておられる、そのことを主がどれほどまでに忍耐を持って触れていってくださっているかということを私たちが知るべきことです。主は私たちを罪から救われるために惜しまれるものなど何一つないわけです。この世を全て捧げてもイエス様より偉大なものはありません。なぜならばイエス様はこの世を作り出せる方だからです。でもその切り捨てていいもののためにイエス様を捧げる。神様はあなたを救うために惜しむものはありません。私は神様を信じるために惜しむことがありますが、神様はあなたのために惜しまれていることは何もないということを知ってください。それほどの愛があなたに今注がれていますよということです。神様はそれを実践されています。言葉だけでされたのではなく、実際に十字架にかかれ死なり、そしてよみがえられて、この肉体の命だけが命じゃないんだよ、霊的な命があるんだよ、そして新しい肉体があるんだよということも明確に示されているわけです。ですからそのことを私たちも覚えていきたいと思います。3番目のポイントですね。3番目のポイント、人の力では主の愛に応えられないけれども主は助けてくださる。今日は神様の愛の大きさをね、体験しようとしてるんです。今何を最初1番目のポイントで話してますか。私が準備できるようなレベルを超えて神様が私のために準備をしてくださっていますよ。神様は私のために愛することを何も惜しまずに、死さえも惜しまずに私たちに全てを注いで、全てを、まさに全てといったら全てなんですけど、全てを注いで私たち一人一人が救われることを願われていますよ。それほどに大きな愛ですよ。時代を超え空間を超え、もうずっと愛してくださり、そして今もあなたのために犠牲を惜しむこと、払うことを惜しまれてはいませんよ、そのことを思いました。しかし3番目、私たちの問題は一体何かって言ったら、その主の愛に私の 思いでは答えられないということです。神様の愛があまりにも大きすぎて実感できなかったり、もしくは受け止めきれなくて当惑したり、そして理解しても従えなかったりして、神様との約束を守ることができない、人の力ではできない、できないで終わったらちょっと残念なんですけど、そこで終わるんじゃなくて、今日神様の愛をもっと感じたいのは、それができないことまで承知で、なおそれでも受け取れることができるように主は助けてくださっていますよ、どこまで行っても主は助けてくださっていますよということを、今日最終的に3番目のポイントで知りたいと思うんですね。まず21節から23節を読みます。3回、しかし見なさい、私を裏切る者の手が私と共に食卓の上にあります。人の子は定められた通り去っていきます。しかし人の子を裏切るその人は災いです。そこで弟子たちでは、自分たちのうちの誰がそんなことをしようとしているのかと互いに議論し始めた。
神様が喜びを持って自分の犠牲になることを話しながら、本当に感極まっているその場所において、さあ神様の働きだけがいい、起こっていけばいいというふうになるんですけど、これは全ての福音書でそうですけれども、この瞬間にいわゆるユダの裏切りということが示され、実際にユダがこの場面から去っていくというのを他の福音書にも記されている内容です。一番この重要な話をしているときに、なぜこのような失敗が起こるようなそういう話をするのかというんですけれども、これが現実なんですね。水曜日礼拝でレビ記を学んでいますね。水曜日礼拝でレビ記を学んでいます。8章9章10章に何が起こったか、水曜礼拝に出てる人にしか分からないのでちょっと分かりにくい話なんですけれども、生贄の話が捧げました。生贄をどう捧げるのか、祭司の話が捧げました。実際にその通りにした祭司はすごく祝福され、民も祝福されました。しかし最後にその祭司の息子たち、アロンの息子の2人の息子は間違った火を捧げてしまって、主から裁きを受け殺されてしまいます。一番霊的に喜びがあふれる瞬間に、なぜそのような失敗が起こるのか。でも歴史の中を通してずっと同じことが繰り返されています。そしてこの時もまさにあのレビ記で起こった出来事はまさにこのことのモデルだったんですけれども、このことも今起こっています。ユダの裏切りが示されます。これは一体何かというと、神様の完全な救いはそこにあっても、人の罪深さと人の弱さっていうものは現実としてあるんだということを忘れないようにさせるためですよね。それでもそれを超える主の愛です。ただ私たちが覚えたいのは、その現実的な弱さの方に目を向けちゃダメですよっていつも言ってますけれども、それに目を向けてどうするんですか。それは事実なんですから、それを悔やんでいても仕方がないです。それは事実なんです。私たちに罪がある、そして弱さがある、それを叙事詩的にいろいろ語らなくていいです。それは事実としてあるんです。でもどうしたらいいか、それを超える主の愛があるんだということを私たちは見なければいけないんです。24節から30節は弟子たちがさらに困惑している、そのような状況が記されています。ちょっと読みましょう。どんな困惑した状況だったのか。3、はい、また彼らの間で自分たちがうちで誰が一番偉いのだろうかという議論も起こった。するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々に対し権威を持つ者は守護者と呼ばれています。しかしあなた方はそうであってはいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番若い人のようになりなさい。上に立つ人は給仕する者のようになりなさい。食卓に着く人と給仕する者とどちらが偉いでしょうか。食卓に着く人ではありませんか。しかし私はあなた方の間で給仕する者のようにしています。あなた方は私のさまざまな試練の時に一緒に踏みとどまってくれた人たちです。私の父が私の王権を委ねてくださったように、私もあなた方に王権を委ねます。そしてあなた方は私の国で私の食卓について食べたり飲んだりし、王座についてイスラエルの十二部族を治めるのです。はい、分かったような分からないような話かもしれませんが、ちょっと解説したいと思います。このね、 イエスによって裏切り者が出るんだということが示されたわけです。他の福音書ではユダが、実際に示されてその食卓の場から出ていったということも記されています。でだから今日今読んだ少し前、弟子たちは 誰がそんなことをしているんだ、私じゃないですよね、私じゃないですよねって、そういう議論になるんです。そしてその混乱はさらに続いていきます。じゃあどういうふうに続いていったのかって言ったら、私は絶対に裏切らないですよという話に、話が、論点が進んでいきます。そうするとじゃあ自分はどれほどイエス様に仕えてきたのかという話になるんです。私はこれからのことを見るときに、人は将来のことは見えませんから、分かんないですから、過去のことは分かります。だからどれぐらい私が信用に足るものなのかという話になるわけです。私は裏切りませんよねっていう主張したいわけです。ここの中に裏切る者がいますと。裏切る者は災いですと、こう言ってる。だから私ではないですよねって言って、まあ主張すればするほど自分に自信がないことでもあるんですけれども、そういう話になる。私ではないですよねっていう主張をするために自分の功績を語り始めます。ですから私はちゃんとイエス様に従ってきましたよね、あれもしましたし、これもしましたし、でその話がまたスピンアウトしてきて、どういう話に論点が変わってくるかって言ったら、私、あなたは偉くないから裏切るかもしれないけど、私は偉いから裏切らないですよ。どれぐらい神様、イエス様に仕えてきたか、私はこんなにやってるから、というふうに話が飛躍していくんです。私は裏切りませんよっていう主張の中に自己弁護が入り、結局話がさらに的外れになって、私の方が偉いでしょとかいう話になってくるんです。もう話がずれちゃってるんですね。これ飛躍した話のようにありますけれども、つながってる話だなって私は理解できますけれども、論点はずれているんだなっていうのは間違いありません。今誰が偉いかなんかの話じゃないじゃないですか。でも人間っていうものはこんなものだっていうことです。今日私が今メッセージを話してますけど、皆さん何をお考えになられてますか。この後の野外礼拝のことを考えてイエス様のことを考えてらっしゃいますか。やっぱり人間ってこういうふうに話が外に向かっていってしまう弱さがあるわけですね。イエス様がこれほどまでに準備された救いと恵みの話をしているのに、私は今日の食事のことを考えていたり、今日の後の予定のことを考えていたりするわけです。今そうじゃないですよ。主に集中してください。私は裏切らないんですよねっていう話からスピンアウトして、私の方が偉いから大丈夫ですって、そんな話になって、全く的外れな議論になってしまっています。しかし主はそのことに対して失望も呆れることもなく、ちゃんと収めてくださいます。一体どういうふうに言われるんですか。主は天においても地においても何よりも偉大な方です。そこで王権の全てが与えられているし、一つのことをすると12部族の軍団がわーっと押し寄せてきて世界を滅ぼすようなことだって簡単にできます。全ての権威が私のうちにはありますと言っているにもかかわらず、何をしていますか。私はあなたたちが用意できなかった食卓を用意しています。私はまるで食卓に用意されて偉そうに座っているものではなく、給仕のようにあなた方に仕えています。足を洗ったりいろんなことがあったんですけれども、ヨハネの福音書がすごく長くね、その最後の晩餐の前後の話についてはものすごく長く書いてあります。ヨハネの福音書半分ぐらいそんな感じです。ヨハネの福音書で語られる例え話のブドウの木の話とか、全部この最後の晩餐の時に語られた話、たくさんの話があるんですけれども、本当に給仕のように仕えられたんです、イエス様は、ね、でも一番偉大なものでも今給仕のように仕えている。だから今あなた方がすべきことは、私に従い使えることだよということを教えられたんですね。論点がずれたので元に戻されました。私たちは価値を成功に置きます。この予的な考えです。別におかしな考えではなくて普通の考え方です。成功に価値を置きます。しかし主は使えることの大切さを教えられます。成功ではなく使えること、結果を得ることではなく、主と共に使えること。 なぜならば、その主こそが私たちの道であり、真理であり、命であるから。この主から離れて成功を求めたところで虚しいわけですよ。だからこの主がなされているところに共に行きます。主が使、なぜ私たちが奉仕をしなさいと言いますか。主が使えられているからですよ。私たちのために全てを成してくださる私たちよりも偉い、全て、そして偉い方でも全てを投げ打って私を助けてくださっている方、今寝てるんでしょうか。もしもし、今主が使えられてるから私たちも使えるんです。主は私たちを大切にしてください。この主こそが本当の意味で私たちに祝福を与えるお方だから、この主が働いておられるので私たちも主と共に使える。私たちは単に成功を求めますが、成功を求めないでください。成功は主と共に使えたときに本当の意味であなたの前に開かれていくことです。成功よりも使えること。韓国でよくね、あの CGN テレビが作ったあの女性の最初の初代のこの宣教師、そういう特集がされて映像になりましたけど、重要なことは成功ではなく使えること。私たちの教会もどれだけ人が多くなりましたか、どれぐらい献金がありますか、私は何人救いましたか、何をしていますか、それはそれでいいものですけれども、それはそれで感謝して受け取って、でも使えることです。今日あなたに使えることが回復されることを心から願います。受けるよりも与えるものが幸いだ。いろんな聖書の御言葉が湧いてくると思います。主と共にですけどね、死とともにですけどね。で、ところがね、この主に仕えるということが重要なんだということが示されるんですけど、今日のポイントにもう一回戻りますけど、じゃあそれができますかって言われるんです。じゃあそれがあなたの力でできますかって言われると、皆さん信仰生活が苦しくなるか苦しくならないかの今瀬戸際にいますよ。それを自分の力でやろうとするともう苦しみしかないです。もうどうやって私は死ぬことができるの、どうやって死ぬほど人を愛することができるの、もう苦しいという世界に入ります。でもここから読むことはそういうのではなく、神様の恵みがあるんだということで、31節から34節、いいですか、重要なところですよ、起きてください。31節から34節見ますよ。3、はい、シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方に麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、あなたとご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言っておきます。今日鶏が鳴くまでにあなたは三と私を知らないと言います。アーメン。主イエスは弟子、特にシモン・ペテロに対して、サタンが信仰のふるいをかけてくるということを神様が許されていて、あなたは揺れ動きますということを宣言されます。弟子たちは皆イエス様が十字架にかかれる前に信仰的な決意の挫折を味わうんだということが明確に語られたわけです。そしてそのことを主は知っておられて、32節では重要な御言葉です。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ペテロはこれに対して裏切らない覚悟があると告白します。実際にそうだったでしょう。ペテロは唯一戦いました。たくさんの人に囲まれて自分の力で戦いました。的外れなんですけど、熱心さとこの覚悟に嘘はありません。ペテロは実際に戦ったんです。多くの人に囲まれたんです。100人とか200人とか言われる人に囲まれたんです。相手は槍も盾も持っています。自分には短い短剣ナイフしかありませんと。 でも自分が死んでもイエス様ぐらいは逃がすことができるだろうと思って戦って一人の人の耳を切り落としたんです。勇気ある行動じゃないですか。ボディーガードとしては素晴らしい行動だったと思います。相手全てを打ち倒せなくてもイエス様一人が暗闇の中で逃げることはできるだろうという行動です。恥ずかしくないですよね皆さん。そうじゃないですか。皆さんの愛する妻とか娘とかが誰かから襲われて100人200人かかられて自分にあるものは棒しかなくて、でもそこで助けてくださいって言うんじゃなくて、さあ今のうちに逃げろって戦ったわけです。そのお父さんが恥ずかしいですかって言ったら恥ずかしくないですよね。必死で守っています。的外れなんですけど、この場合はね、イエス様の場合はもう子供を守るときに戦うのは的外れじゃないですよね。でもこの場合イエス様が十字架に向かっていくときに人間の力で従おうというのが的外れだったんです。イエス様はむしろそれ癒されて、いや十字架にかかる道を選ばれます。それを見た瞬間ペテロは何をしたらいいのかわからなくて霊的な挫折を味わい、他の弟子たちのあるものは裸、布、体が引っ張られたので裸になってでも逃げていきました。皆が挫折は、でもその挫折をイエス様は初めから知っておられて、初めから知っておられて、もうすでにイエス様はそのために祈ってるんです。祈ってるんです。長いメッセージ申し訳ない、でもここだけは本当に聞いておいてください。今日あなたが信仰の挫折と、またイエス様なんか知らないと言ったとしても、そんなことがあることは100も全部承知で、歴史の中で何度行われてきたことか、それを全部知ってなおも今日あなたのために祈りました。そしてあなたが立ち直ったら兄弟たちを励ましてやりなさいというのは、あなたが立ち直ること、そして兄弟たちを励ますということが予言されているんです。それは誰の力で、主がそうされます。だからどこまで行っても私たちはこの主に頼るんです。問題がありました、挫折しました、どうしたらいいんですか。主から離れるんじゃない、逆ですよ。あなたが誰にも言いたくない恥ずかしいとんでもない働きをしたら主から離れるんじゃないです。その時に主に頼るんです。知っておられるんです。主はあなたが弱い存在であること、あなたが強くもないということ、あなたの覚悟があってもできないということ、覚悟がなくてもその前から祈られているということ、主はあなたを救うために全てのことを成しておられるんです。にもかかわらず私はできませんとか言ってる、だから論外なんですよ。それ話がずれてるんですよ。あなたにできないことは主は知っておられます。だから私に助けを求めなさい。今この神様の愛に気づけない私たちの弱さが露呈する聖書箇所です。しかし主はそのために取りなしてくださっています。それは昔から生まれる前から取りなされています。だからその愛に気づけたら主の助けによって主を助けるものとなりなさい。この御言葉はペテロに語られていますが、今日の私たちにも語られることを思い出してください。ここにいるすべての人が主の愛に気づき、主によって励まされ回復し、必ずあなた一人一人が今日この御言葉を聞いているから、今の状況がどうであれ、今日私は従うと言っている人 もう私は絶対裏切りません、もう何も関心もない、そういう人もいます。でも主の愛に気づく時が来て、あなたは年齢にも性別にも関係なく、国籍にも言葉にも社会的立場にも関係なく、あなたは兄弟姉妹を助ける人になることをこの御言葉をもって確信して祝福し宣言します。あなたは兄弟を励ます人になります。その時になったらどうなんですか。あなたが励まされて立ち直る、そのことが起こるんだということを信じます。今
皆さんのうちにそのような祝福が豊かにありますように。私たちの主は生まれる前から私たちを救い、用意され、犠牲を払われます。私たちが救われることを何よりも喜ばれ、犠牲を惜しまれません。しかし私たちはそのことを素直に受け入れることができないばかりか、裏切ってしまうことさえする愚かなものです。しかしそれを主は百も承知で、なお取りなし、そして私たちを立て直すことを約束され、そしてあなたが兄弟を励ますものへと変えられます。今日あなたの状況が病であれ、罪であれ、何かに沈んでいたとしても、死によって不可能なことはありません。だから主に戻ってきなさい。戻ってきたらあなたは必ず立ち直ることができ、そして兄弟を励ますことができます。どんなに恥ずかしい過去があっても、その過去があればあるほどあなたは励ます人になります。なぜならばあなたは人を笑わないから。いいね。忘れるな。あなたは人を励ます人になるんです。誰によって？主によって。主から離れてはいけません。このことを覚え、イエス様が私たちを取り出してください。このタイトルちょっと漢字間違ってるんですけど、とにかく取り出してくださる。いつもありがとうございます。 PPT 作ってくださって私は励まされます。一緒に神様を見上げる、私たち一人一人とされていきたいなということを願います。お祈りします。